明るい声を世の中に、中村ラジオへようこそ。あなたに送る人生の薬箱。愛さなくてはいけない二つのこと。松浦弥太郎。失いたくないあなたに。おもちゃを独り占めしたがる子供がいます。熊のぬいぐるみも、お人形も、ボールも、ゲームも、全部私のだから、誰にも貸してあげない。そう言って、全部抱え込もうとしますが、子供の小さな手と短い腕では、熊とお人形とボールとゲームを全部いっぺんには持てないのです。おまけにその子にとっては、ライオンのぬいぐるみと自分の背丈ほどもあるうさぎのぬいぐるみも、大のお気に入りで宝物なのです。おもちゃのピアノも持っていて、到底抱えきれません。子供は不安になり、ありったけのおもちゃをまとめると、全部を自分も入れるくらいの大きな箱に放り込み、その前に立ちはだかって番をします。誰も触っちゃダメ!貸してよ!遊ばせてよ!と騒いでいた他の子供は、仕方なく諦めて帰ってしまい、子供は安心します。しかし、誰もいなくなった時、子供はようやく気づくのです。いくらおもちゃがあっても、一人で遊んでも楽しくないことに。お人形ごっこも、ボール投げも、友達がいるからできるのです。熊のぬいぐるみをしっかりと抱き、自分の背丈ほどもあるうさぎのぬいぐるみに寄りかかれば、なんとなく安らぐ気はしますが、友達といる時ほど嬉しい気持ちにはなれません。やがて子供は、一番大事な熊を抱きしめて、外へ出て行きます。
これをあげるから、誰か遊ぼうよ。
財産やら大切なものを蓄えることは半ば人間の本能です。将来への不安や恐れを消そうとお金を貯めて、今度はそのお金がなくなったらどうしようという不安に取りつかれる人もいます。それは財産やら大切なものを持っているお金持ちだけの心配でしょう。私には関係ありません。こう言って笑う人もいるかもしれませんが、誤解です。大切なものはどんな人にでもあります。それが1万円の価値なのか、100万円の価値なのか、ささやかな家なのか、大豪邸なのかという違いはあるかもしれませんが、誰にでも大切なものはあります。お金に換えられない友人、恋人、家族が大切だという人もいるでしょう。仕事やポジションが大切な人もいるでしょう。これを失ったらどうしよう。そう感じるほど、かけがえのないものは、すべて財産です。誰もが勘違いをしている点は、それらを持っている、自分のものだと認識しているところ。大切なものは、全部あなたのものではなく、あなたが預かっているものや役割に過ぎません。自分のものなど、実は何一つないということです。もしもあなたが大金持ちなら、それはこの人に預ければお金を社会のために有効活用するだろうと信用され、一時的に預けられているということ。だから決して私物化して贅沢品を買ったり、快楽のために使ったり、自分のために貯め込んだりしてはいけません。どんな風に上手に使えば社会のために役立つだろう。頭を絞って考え抜き、大切に使うことです。もしもあなたに社会的地位があるなら、それはこの人は社会のための行動をし、責任も取れるだろうと信用され、一時的に任されているということ。だから私の努力が実った、実力があったとうぬぼれて、その地位にふんぞり返ってはいけません。社会のために自分ができることは何か。知恵を絞って考え抜き、きちんと実行することです。もしもこのルールを守らなければ、お金も地位も取り上げられてしまいます。すべてはあなたのものではなく、預かり物なのですから。 自分のものではなく、一時預かっているだけ。この考え方を身につければ、失う不安、取られる心配、なくなってしまうという寂しさとは無縁です。それどころか、みんなと分かち合う喜びが生まれます。おもちゃは、みんなで遊んでこそ楽しいものだと、子供が気づくように。会社の給料も、働いた対価、当然のように自分のお金と思ってはいけないと感じます。例えば、毎月20万円もらっているなら、私利私欲のために使うのはもってのほか。自分のために使うとしたら、健康を維持し、元気に働くためや、もっと成長するための学びに使いましょう。そして、少なくとも倍の40万円分は、仕事を通じて社会にお返しできるような働き方をすることです。それが20万円という預かったお金の有効活用です。貯金をして家を買うのも、自分がその家によって精神的にも肉体的にもより健康になり、もっと大きな社会貢献ができるのであれば、正しい使い方になります。大きな社会貢献をする人は豪邸に住んで当然ですし、まだ若くてささやかな貢献しかできない人はアパート暮らしが相応です。すべての生活や仕事は社会のためのものなのですから。所有という概念を消してしまえば、財産やら大切なものを失う不安や寂しさとは無縁でいられます。何も持たないその先には、もっと豊かな世界が開けているはずです。1ヶ月のお金の使い道を調べてみましょう。有効に活用できていますか？貧乏が怖いあなたに。貧乏で嫌になる。貧乏なまま一生を終えるのだろうか。貧乏だ。貧しいという言葉をたやすく使う人がいます。では、貧しさとは何でしょう。そこを考えるべきだと僕は思います。お金がないということでしょうか。贅沢ができないということでしょうか。好きなように物が買えない、いい家に住めないといったことでしょうか。きちんと考えもせず、言葉だけが先走りして貧乏だというのは、いたずらに不安を煽り、寂しさを募らせる原因だと思います。寂しさというのは、自分が満足しているかどうかで決まります。お金、家、持ち物など、自分の外側に満足を求めていたら、いつまで経っても貧しいまま、どれだけお金があっても、どれだけ恵まれていても満たされません。人よりたくさん持っていなければと考えたら、キリがないということです。もっと自分の内側に目を向けましょう。目に見えないものに価値を見出すことができたら、貧しさとは永遠にさよならできます。たとえ世間の標準から見て貧乏であったとしても、満足して生きていけます。お金にしても、物にしても、持っていないことイコール不幸ではないと、肝に銘じた方がいいと感じています。ブータンの国王は、1970年代に GNH、国民総幸福量という考え方を広め、国の方針としました。GDP、国内総生産ではなく、GNH で、幸せかどうかを判断するということです。2005年に行われた国税調査では、ブータンの国民の 97% が、自分は幸せであると答えています。ブータンは歳入の3割をインドなど他の国からの支援に頼っている貧しい国で、国民の 23% が貧困線以下、2007年とされています。実際に2007年の GNH 調査では8割近くの人が過去1年間の収入に不満があると回答しています。それでも同じ調査のあなたの収入は家族が毎日必要な食べ物、住まい、衣服を満たしていますか？という質問については、肯定している人が 88% に上ります。さらに、精神的な幸福感を感じている人は 87% だと言います。お金と幸せは関係ない。ブータンの人はそれを知っているのでしょう。 イギリスの心理学者の分析によれば、日本の国民の幸福度は178カ国中90位。2006年、ブータンよりはるかに豊かであっても幸せを感じる人は少ないようです。もっともっとの気持ちでいると、何事にもどんなことにも満足できなくなってしまいます。何もないしつまらないと言い続けている人は、天国に行ったところで文句を言う気がします。物やお金がいくらあってもなくても同じこと。貧しいかどうかを決めるのは自分が満足しているかどうかであり、結局のところ自分の心が貧しいという不安と寂しさを作り出しているのです。お金というのはものすごく操縦が難しい乗り物に似ています。お金をたくさん使うとは、それ相応の能力と責任を求められるということです。仮に普通の収入の人には4人家族を乗せた自動車を運転するくらいの能力と責任が必要だとすれば、お金持ちの人には250人の乗客の命を預かって空を飛ぶ大型航空機のパイロットくらいの責任と能力が必要だということです。もちろんこれはあくまで例えです。人の命の重さは数では測れませんが、プロとしての責任と能力を求められるのはマイカーのドライバーよりもパイロットの方でしょう。プレッシャーやストレス、苦痛も責任の重さに比例してついてきます。お金は社会から預かっているものであり、個人の所有物ではないのですから、そのあるなしで幸せは決まりません。こう考えると、貧乏という不安と寂しさからは解放されるのではないでしょうか。お金はまた、どう使うかが大切です。たくさんのお金があっても、必要以上に大きな家を買う、贅沢をする、楽しみに浪費するくらいしか思いつかない人は、お金を有効に使うアイデアを持っていないということ。貧乏という不安や寂しさから解放され、もしも本当に豊かになりたいのであれば、自分のためにではなく、社会のために、どれだけ有用にお金を使えるか、知恵を絞りましょう。そのアイディアがある人にお金を使うチャンスが巡ってくるのだと思います。仮に100億円の現金を自由に使っていいとしたら、どんな風に使えますか？この章のまとめのエクササイズ。A、ノートでも白い紙でも構いません。真ん中に線を引いて、右側に自分のいいところ、左側に自分の悪いところを書き出していきましょう。右側は遠慮せず、大いに自分を尊重していいところを書きます。左側は、できれば見たくない、恥ずかしいところがあっても勇気を持って書きます。きっちり同じ数でなくても構いません。その時々でバランスは変わります。右側のいいところは、どんどん伸ばしていきましょう。左側の悪いところは反省のために使いますが、自分を責めるのはタブー。きちんと反省したら自分の弱さを許してあげること。そしていつも許せないと思っている誰かの欠点も許してあげる。B、自分で自分が嫌いになるような時は誰にでもあります。自信がない。自己嫌悪だ。自分が許せない。そんな時はすぐにできて自分が得意で好きなことをしましょう。僕の場合はとびきり美味しい卵焼きをこしらえること。こうして自分を慰め、ダメな自分を許してやるのです。